はい、皆さんどうもこんにちは、桐野美也子です。桐野美也子の F1 ログ、F1 ファンになる方法第99回目をお送りします。はい、というわけで皆さんこんにちは、桐野です。今日は2023年7月15日土曜日の収録となっています。前回噂がありますねっていう感じでね、 F1 日本グランプリ来年は春になるんじゃないかみたいな話を前回ですかね、前回の F1 ログでフォーミュラー E がね、3月末だっけ、東京でありますよっていうので、F1 もね、まあ、これに合わせてじゃないんですけど、まあ、春になる噂がありますよね、みたいな話をしてたら、まあ、やっぱり噂は本当だったということで、報道が出ましたね。こちらはレスポンス、2023年7月6日の記事です。2024年の F1 日本グランプリは4月5日から7日、春開催への移行、その背景と生じる変化というね、F1 日本グランプリが春に移動することに関して、まあ、その理由とか、まあ、メリットとかですね、そういうものをまとめてくれた記事がレスポンスに掲載されていましたのでご紹介します。まあ、これ言われてたことですけれども、F1 はまあ全体でカーボンニュートラルに取り組んでますし、なるべく効率よく世界を回ろうということで、世界を行ったり来たりするのは物流面でね、非常にコストがかかると、ね、いうことで、まあ、なるべく同じエリアは同じ時期に回っておきたいと。で、このあたり、アジア、オーストラリアや中国やといったところがありますので、まあ、その辺がね、シーズンの序盤にあるんですが、ここで日本もまとめて回りたいよね、ということで話し合いがあったと。で、モビリティランドとしても、環境意識をね、高める。ね、そういう、温室効果ガスの排出量の削減、まあ、こういったものは、まあ、モビリティランドさんとしても、まあ、基本、方針としてはね、この同意できると、合致するということで、4月に日本グランプリを動かしましょうということで、まあ同意ができましたよっていうね、ことになっているようです。ですので来年ですね、2024年の F1 は、オーストラリア、そして中国、久しぶりですね、中国。そして、他にも、日本が入るんですけど、その代わりにアゼルバイジャンが、今までは4月でしたけどね、アゼルバイジャンが秋に移動するとかですね、まあそんなような感じで、まあちょこちょこ変わっていくのかなという感じですね。で、まあ二酸化炭素量のね、削減というのはまあいいとして、春に移動すると、まあ、鈴鹿一体どうなるのかっていうことなんですけど、まあメリット、デメリットじゃないんですけれども、まあいい点としては台風が来ないよねと。まあ、わかんないですけどね、今後の温暖化が進むとこう台風いつ来るのかっていうのがだんだんわからなくなってくるかもしれませんけど、まあ、今までの鈴鹿を襲ってた、まあ、なんか雨とか最近すごい雨多いですよね。なので、まあ、台風雨、まあ、雨は春でも降るかもしれませんけど、まあ、少なくとも台風が来るリスクは非常に少ないよねっていうことで、まあこれはやってる側ですね、開催してる側としてはいいし、お客さんにもいいんじゃないのかと。ただお客さんにとっても、まあ、これはもちろんこうサーキット側にとっても例年だとこうシーズン終盤でチャンピオン争いをね、大体こう鈴鹿に持ち越されていることが多くて、鈴鹿でチャンピオンが決まるなんてことも多々ありましたので、ただ春になりますと、まあ、そういうことはないですねということですよね。で、まあ、チャンピオンでっていうね、チャンピオンが鈴鹿で決まるかもみたいな、そういう煽りは、まあ、サーキットとしてもできないので、お客さんを集めるのに苦労するのではないかと。まあ、あと何ですかね、ちょっとマニアックな視点ですけど、まあ、シーズン序盤のヨーロッパラウンドに帰る前ですよね。まあ、最初にリリースされた車、まあ、これの、まあ、お披露目ができるというか、まあ、その、ほぼアップデートされない状況の車を、まあ、見ることができるみたいな、まあ、そういう感じですか？序盤の勢力圏が、まあ、目視できるっていうのは、そういうメリットはありそうですけど、まあ、チャンピオン争いみたいな分かりやすいところはなくなっちゃいますよね。まあ、なので、まあ、2023年、今年までは秋ですけど、2024年からは F1 日本グランプリは 4月になると、春になるってことですね。でそうしますとチケットの販売がなんかすごい慌ただしくて、この秋のね鈴鹿もまだあれですよね、これからの席ありますよね、多分ね。西コースとかもう売り出したんでしたっけ。F1 日本グランプリのチケット状況なんですけど、東はもうね、あの指定券全部売り出してるんですけど、これから、売り出すのが西エリア券がまだこれからじゃないですかね。予定枚数、西エリア券、あ、もう売ってるんだもう売ってるじゃないですか。もう売ってましたね。西エリア券も金曜日券ももう売ってましたね。失礼しました。皆さん早く買ってください。結構見てますと、今チケット状況、これローチケですけどね、ローチケで、まあ、ほぼ、こっちの東のコースは全て売り切れてますけど、西コースの指定席と、あとは西エリア券ですね。自由に歩けますよっていうね、西エリア券、あとは金曜日券、まあ、このあたりはまだ販売中ですね。っていう感じでですね、まだ、こっちは秋のね、チケットの、まあ、販売シーズン中なんですけど、4月から、4月に新しいグランプリがあるということは、今年の間にもう次のチケットが販売されるんですね。12月予定という。12月には2024年の F1 日本グランプリのチケットが販売予定ということで。いや、どうなんですかね、これはね。なんかね、まだ鈴鹿でお金払ったばっかだな、みたいな感覚で、こう、4月の鈴鹿のチケットっていうところであんまりこう、リアリティが湧かないっていうことになるのか、まあ、10月、まあ、9月か今年、9月 F1 見たそのなんか熱気冷めやらぬ中で来年の F1 のチケットも取れちゃうみたいな、そういうことになるのか、まあ、ちょっとどうなるんでしょうね。我々ファンの心理、わからないですけど、今年12月発売だそうです。これね、ホテルとか押さえてる人もね、これ今までのパターンだと、ね、1年前からとかね、みんななんか結構予約したりしてるらしいですけど、これは難しくなりますね。9月にやった後次12月ですからね、12月の予約はいつからするんだろうみたいなところもありまして、まあまあいろいろなのスケジュールがちょっとずれますけど、とりあえずはまあいいんじゃないですか。二酸化炭素排出量をね減らせるっていうんであればね、まあ物流を最適化して、まあアジアは最初に回ってっていうことでもまあ仕方がないのかなと思います。というわけで、前回の F1 ログ98回目ではまだ噂に過ぎなかった F1 日本グランプリの春開催ですが、これが現実のものになったという記事から、まあ、オープニングご紹介しました。こちらレスポンスさんの2023年7月6日、2024年の F1 日本グランプリは4月5日から7日春開催への移行、その背景と生じる変化という記事ご紹介しました。というわけで、今回も霧の都がお送りします F1 ログ F1 ファンになる方法第99回、今回ものんびり気になった記事をいくつかご紹介していきたいと思います。またそろそろ100回が近いというね、来週じゃないや、再来週ですね、次回の F1 ログ100回ということで、まあ、今回99回でお便りもたくさんいただいておりますので、お便りもぼちぼちご紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、アルファタウリの話ですか。アルファタウリが遅いっていうね、まあこれはイギリスグランプリでも、もう話題騒然ということじゃないですけども、もう普通にね、最後尾2台アルファタオリということで、まあ、非常に辛い状況でしたけど、はい。で、そんなアルファタオリなんですが、ニック・デ・フリースが解雇されて、ダニエル・リカルドが乗るということで、報道がありましたね。まあ、びっくりなんですけど、今ね、イギリスグランプリでしょ ?7 月の9日、先週がイギリスグランプリでしたよね。で、今日は7月15日で、 まだ夏休みまでにハンガリーグランプリが来週あって、その次の週にベルギーグランプリですか、ベルギーグランプリがあって、で夏休みで、夏休み明けにオランダグランプリっていう、まあある意味でデフリースのね、祖国に、夏休み明けにオランダにということではあったんですけど、まあ夏休みを超えることはないかもしれないけれども、少なくとも夏休みまでは、まあニックで走るだろうと、デフリースで走るんじゃないのかってね、まあその先はさすがにちょっと厳しいかもね、みたいな、なんかそういう、まあメディア的にも、なんとなくそういう、なんか塩梅だったのかなと思ったら、まあ、急でしたね。あっという間でしたけども、まあ、あっという間に、ニック・デ・フリース解雇で、ダニエル・リカルドが、レッドブルのリザーブドライバーなんですけども、アルファタウルにレンタルするという形でアルファタウルをドライブするということになったと。いやもうこれであれですよね、夏休みを前に F1 グッズ市場としては、このアルファタウリのグッズのデフリース分が軒並みもう今不良在庫ですか、全部ね。鈴鹿で安売りされたりするのかな、なんかね、あんまり気にしなかったら安いアルファタウリグッズが買えるかもしれませんけども、とか言ってる場合ではないというね、そんな感じでデフリース解雇でしたけど、まあこれいろいろ分析出てますけれども、まあ、ちょっと変わったところでは、こちら中日スポーツに連載されています、滝井上の帰ってきたブラックフラグ、こちらの、緊急寄稿、デフリース解雇、リカールドが角田のチームメイトとして F1 復帰という、2023年7月14日ですね。元 F1 ドライバーの井上高千穂さんですかね、滝井上の、エッセイです。まあ、こちらで書いてありますけれども、まあ、今回の、ドライバー交代は、まあ、デフリースにとっては、まあ、辛いですよね。悲しい出来事で、まあ、彼からすれば、まあ、だいぶね、角田にも近づいてきたし、まあ、このまま様子を見てほしいというところだったと思うんですけど、まあ、急遽リカルドに交代ということで、まあ、デフリースもやばいかな、やばいかなと思ってたかもしれないけど、さすがにちょっと早すぎるということで悲しいけれどもですね、悲しい、彼本人にとっては悲しいけれども、アルファタウリ、レッドブルにとってはメリットがたくさんありそうだというふうに滝井上さんは書いてますね。まずアルファタウリの車がどれだけポンコツなのかをリカルドを通して評価できると。まず一つ目。まあ、アルファタウリの車、本当はどれぐらいひどいのか、あるいはひどくないのか、こう、それをリカルドっていう物差しを使って、評価することができると。ね。この前、RB19 に乗って、来年用のピレリタイヤのテストをリカルドがやってまして、まあ、そのラップタイムが良かったので、まあ、今回の起用につながったそうなんですけども、まあ、レッドブル、そしてまあアルファタウリ、まあ、乗ってもらって、でどれぐらいその車に問題があるのかというのをリカルドを通して評価できると、まあ、これはいい点ではないかと、まあ、さらにもちろん来年以降の車をこれから開発していくわけですから、リカルドのフィードバックというのはアルファタウリにとっても非常に重要なのではないかと。さらに、滝井上によりますと、角田のパフォーマンスを測る上でもリカルドを物差しにすることができるだろうと。まあ、角田に関しては、まあ、他にもリーアム・ローソンですね、あるいは岩佐であるとか、まあ、いろいろこれからアルファタウリに乗せなきゃいけないという新人はいるんですけれども、まあ何にせよリカルドと一緒に乗っけとけばですね、角田はどれぐらいなのかっていうのも分かるし、まあ、今後ローソンや岩佐もですね、まあ一緒にリカルドと物差しで測っていくことができるんじゃないのかということで、まあここもいいのかなと。さらにですね、リカルドがもしアルファタウリで大活躍するようなことがあれば、ペレスに対するね、レッドブルのセルジオ・ペレスに対する、まあ、ある種脅しになるということで、まあ、残念ながらデフリースにとっては悲しい出来事なんですけど、アルファタウリレッドブル陣営としてはまあいいことだらけなんじゃないかっていうね、かなりうがった見方かもしれませんけど、まあ、読んでてなるほどなと思った、まあ、滝井上さんのエッセイでした。どうなるんでしょうね。まあ、確かにこう角田とのこのリカルドのね、この争いというか、まあどれぐらいの差があるんだろうっていうのはめちゃめちゃ興味はありますよね。 まあ、リカルド残念ながらマクラーレンではノリスにねコテンパンにやられてしまったというところがありましたけど、果たしてアルファタオリではどうなのか、まあ、ある意味リカルドもかかってますよね。ここでね角田に負けるわけにはいかないっていうところあるんでしょうけどね。はい、まあ、いろいろ見どころはありそうです。アルファタオリのドライバーが交代して一体どうなるのかっていうね、これはまた次のハンガリーグランプリで明らかになるということで、まあ、楽しみの種が一つ増えたかなと。まあ、ニックは残念だったということです。はい、というわけでアルファタオリのドライバー交代に関して、中日スポーツの滝井上の帰ってきたブラックフラッグ2023年7月14日の記事ご紹介しました。さて、イギリスグランプリが終わったところですけど、前の前ですね、オーストリアグランプリからイギリスグランプリまでちょっと気になった小ネタをいくつか拾っていきたいと思います。オーストリアについては前回の F1 ログでも話したはずですけどね、話したはずですが、そんなことないんですね。前回の F1 ログはちょうどオーストリアグランプリをやってる、あ、そうでしたね、なんかそういうタイミングでしたね。なので結果には触れてなかったのか。だから今手元の僕のニュースのリストにオーストリアグランプリのものがたくさんあるんですね。なんでこんなにオーストリアの話たくさんあるのかなと思ったら、オーストリアの結果については今日が初めて触れるんですね。で、イギリスグランプリも2週連続でありましたということですね。じゃあちょっといくつかニュース拾っていきたいと思います。こちらなんか初めて見るサイトですけどね、 The Answer というスポーツ文化育成総合ニュースサイトさんだそうです。こちらの7月2日 F1 マシーンが宙に浮くクレイジーな瞬間、交換済みタイヤに乗り上げ、ということで、こちらオーストリアグランプリのスプリントシュートアウトでハースのニコ・ヒュルケンベルグがピットインした際、タイヤを交換し、でピットから出る際にその交換して外したばかりのタイヤに乗り上げてマシーンが跳ね上がるというですね、そういう、まあ、珍しい事故があったと。これ僕全然ね記憶にないんですけどね、ということがありましたよと。で、まあ、これも動画も、まあ、このサイトに、これはツイッターからの動画ですかね、これをまあ埋め込む形で紹介されてますけど、まあ、確かにこうピットから出る際に、これはどっちですか、左のリアですかねの、メカニックが持ってる状態のタイヤに乗り上げてるんですかね、リアがね、でポーンと跳ね上がると、まあ、そういうことになったっていう、これ珍しいというか今まで見たことないですね。交換済みのタイヤね、それに自分で乗り上げていくっていうのは一体どういうことだったんでしょうか。で、これに関してピットクルーは無傷無事だと、でマシーンも、まあ、その後は快調に走りまして、いいです、良かったですよね。4番グリッド獲得ということで、まあニコ・ヒュルケンベルグにとっても良かったんですけど、チームには罰金5000ユーロということで、5000ユーロいくらぐらいですか、100万ぐらいですか、を、まあ、言い渡されたということでした。まあでもそれで、まあ、終わって良かったねっていう感じですかね。ねえ、タイヤ乗って跳ねてみたいなね、こうタイヤ跳ね飛ばしたりとかしたらね、大変なことになりますよね。なので、まあ良かったんじゃないでしょうか。まあこんなこともあったというね、オーストリーですね。そして、トラックリミットでっていう話は前回してましたっけ？予選でね、予選でトラックリミットが、まあトラックリミット違反が多くて、まあ、僕が言ってたのは、ね、テニスのホークアイみたいなね、感じで、こう、もう、なんですか？もう機械でね、こう、マシーンが判定すればいいんだみたいなね、トラックリミット、そんなに取るならね、その瞬間ビーっていう。ここに取ればいいじゃんみたいなことを言ってましたけど、まあ、ものすごい回数だったみたいですね。これびっくりしました。 motorsports.com 2023年7月3日の記事です。トラックリミット違反疑いの報告数は実に1200回以上の異常事態、 FIA は全てを検証することができなかったというですね、まあ、そういう F1 オーストリアグランプリのレビューが載っていました。トラックリミット違反の疑いが1200件以上に及び、全てを検証できなかったっていうのは、これは結構大きな問題ですよね。 検証できた人の中ではペナルティが出ることもあるけど、検証しきれなかった人たちはそのまま見逃されたっていうことなら、これこそ一貫性を欠くということになるんでしょうか。1200件ですごいですね。結局決勝ではラップタイム抹消になったのが83例あるんですかね。これも前例のない数だということで、違反すべては検証できなかったと。なので、FIA 側としてはサーキットに回収を求めていくと、レッドブルリンクでこのターン9とターン10の出口にグラベルを引くようにですね、そういうふうにサーキット側には通告するということなんですけど、ただこのレッドブルリンクでは他のシリーズのレースも行われるので、そう簡単にそこにいるグラベルを引くわけにはいかないという理由もあり、難しいかもしれないと。ただ、そこの出てはいけないところにグラベルを引くというのは非常に効果的な対策であるので、検討してほしいと、どうもそういうことのようですね。はい。というわけで、トラックリミット多いよねって言ってたけど、1200回ですね。1200回の報告があってって、そりゃスチュワードも全部さばけんわねっていう話ですけど、そんなオーストリアグランプリだったということですね。トラックリミットと共に記憶されるオーストリアグランプリ。そして、イギリスグランプリの話題一つご紹介しておきましょう。今回イギリスグランプリでは、レース中に映画の撮影が行われたということでね、このグランプリウィークを使って、パドックでおよびサーキット上ではこの映画の撮影が行われてたということで、ちょっと話題になっていましたので、これはね珍しい、この番組で取り上げるのは初めてな雑誌フィガロですね。フィガロに載っています。ブラッド・ピット F1 選手にレーシングスーツ姿でサーキットに登場っていう7月15日の記事ですね。こちらご紹介しておきたいと思います。7月9日イギリスのシルバーストーンサーキットで F1 イギリスグランプリが開催された。みんなの目が釘付けになったのはレーシングドライバーたちではなく59歳のハリウッドスターブラッド・ピットだったっていう、そういう書き出しになってまして、さすがフィガロって何ていう雑誌ですかね、一般誌ですかね、広く捉えるとね、カルチャー誌というか、なので、スポーツ誌ではありませんので、こんな感じでブラッド・ピットに注目が集まったっていうね。で、架空のレーシングチーム、このエーペックスグランプリなんですかね、APXGP、というチームの、カラーリング、オーバーオール来まして、実際のサーキットで撮影が行われていたと。で、こちらの映画は Apple Plus で、Apple Plus なんだ ?Apple Plus なんだ。そうなんだ。アップルプラスで配信される映画なんだ。劇場にかかるかどうかっていうのはまた別の話なんですね。アップルプラスで主演はダムソン・イドリス、イギリス人ですね。そして、こちらのブラッド・ピットがそのベテランのドライバー役ということで、実際にもう60に近いんですけども、それで出演するっていうことですね。さあ、これが一体どうなるのかと。結構グランプリウィークにも F1 関係者、ステファノ・ドメニカリなども語ってましたけれども、トップガン・マーベリックのスタッフが作ってるんですかね。トップガンのね、リメイクの監督、誰？コシンスキーですね。ジョセフ・コシンスキーらですね、スタッフが作っているそうで、期待できるよねということを語ってましたけど、そうかと思いながら聞いてましたが、面白い、映画になるんですかね。チームとしてはメルセデスが協力していて、ルイス・ハミルトンも、これアドバイザーですか、映画にかなり深く食い込んでいるらしく、この実際のチームの、このメカな周りとか、こうインフォメーション周りとか、そういうのはメルセデスが協力しているそうですので、このあたりも、なかなかリアリティがある映像になるんじゃないかって期待ですね。でこのマシンは F2 のマシンを F1 風に改造したものを使っているそうで、何なんですかね、これは。その方がメンテナンスが楽だとかいろいろ理由があるんでしょうかね。実際には F1 マシンではなくて F2 マシンを使っているそうですけれども、カラーリングその他、空力的な造形も F1 に近づけてあるということで、これが実際に撮影されてたそうです。楽しみですということです。ただこれで僕が思ったのが、 このパドックに11番目のチームのね、このエイペックス GP ですか、このブラッド・ピットのチームを作ってね、わざわざ置いとけるんだったら、アンドレッティのチームを入れてやれと。ね、11番目のチームを、まあ、撮影用にね、一つ、まあ、親切にも、チームのね、こうピットに場所を作って入れてあげれるんだったら、アンドレッティのね、チーム入れてあげなさいと。ね、新しいチームを11番目にね、入れてあげてと思いましたけどね。そんなこと思ったのは僕だけかもしれないですけど、まあ、この撮影のシーンで11番目のチームが入るぞっていうのを見てて、いや本当に入りたい人いるんだから入れてあげたらいいじゃんみたいなね。そういう前振りかな？これもしかして。11番目のチーム入りますよねみたいな。そういうなんかアピールなんですかね。ちょっとこう深読みにしすぎかもしれませんけれども。はい。というわけで、アンドレッティ入れてあげてほしい11番目のチームなんですけど、まあそこ、今回は撮影用にブラッド・ピットのチームが入って、で映画の撮影が行われていたというイギリスグランプリでした。そしてイギリス絡みでもう一個ご紹介しておきたいのが、この時期行われていますグッドウッドフェスティバルオブスピードですね。イギリスのグッドウッドで行われているモータースポーツの祭典です。こちら今週開催中なんですけど、先ほどニュースが入りまして、7月15日のニュース、こちらオートカージャパン、強風で中止、イギリスグッドウッドフェスティバル土曜日キャンセル、30年の歴史で初めてという、グッドウッドのフェスティバル、今までそういう中止ということはなかったそうなんですけど、強風の恐れありということで、まあドライバーや、まあ、車もそうですけど、お客さんの安全を確保できないということで、残念ながら土曜日キャンセルということになったそうで、まあね、日曜日は今のところ開催の予定だそうですけれども、まあこういうこともあるんだなということで、グッドウッドフェスティバルオブスピード土曜日キャンセルされているそうです。もうこちらのイベントは F1 マシンもよく走りますけど、まあ、僕が YouTube 等で見てた限りは、ウィリアムズの FW、 あれはいくつですか、14ですかね、14B ですかね、ナイジェル・マンセルが1992年にワールドチャンピオンを取った赤い5番ですね、レッド5のついたマシンでナイジェル・マンセルがドライブしているっていうね、そういう動画インタビューをよく見ましたね。びっくりですね、当時のマシンにまだ乗れるんですね。でちょっと動画見てましたけど、メカニックが言ってたのが、これは当時のシートだって言ってた気がするんですよね。なんですけど、まあ、だいぶ丸くなったマンセルですけども、そこにちゃんと収まってましたし、まあ、なんといってもびっくりが、そこからもう30年経ってるっていうね、1992年から30年経ってるっていうのがびっくりでした。はい。まあ、当時からマンセルはおじさんだったんで、今見てもおじさんなんでそんなに違和感ないんですけど、30年も経ってんのかっていうのがびっくりでした。はい。まあ、そんなちょっと、オールド F1 ファンにはね、こう、ほろっとくるようなイベント、グッドウッドフェスティバルオブスピードなんですけど、まあ、土曜日はキャンセルになったそうです。というわけで、まあ、当のイギリスグランプリの話題としては、もう本当アルファタオリが遅かったぐらいしか話してないような気がするんですけど、まあ、僕が気になったニュースは、オーストリアからイギリスにかけてはこんな感じでした。さて、オーストリアグランプリのパドックの話題でしたけれども、スパで、ベルギーのね、スパ・フランコルジャンで死亡事故が発生したということで、これに関して F1 ドライバーも積極的に発言をしていたと思います。こちらちょっとご紹介します。まず、motorsports.com 2023年7月2日、スパで発生した死亡事故に F1 王者フェルスタッペンは、レースを再開させる必要がなかったと指摘というですね、そういう記事がありますが、7月の1日、ベルギーのスパ・フランコルシャンで開催されていたフォーミュラ・リージョナル・ヨーロッパ・バイ・アルピーヌのレース2で、18歳のオランダ人ドライバー、ディラーノ・ファント・ホフが亡くなる事故が発生したということで、まあ、これに関して F1 ドライバーが、いろいろな、まあ、コメントをしていたということで、皆さんもご存知かもしれません。 こちらのニュース自体はモータースポーツ .com 別の記事です。7月1日フォーミュラリージョナルのスパ戦でドライバーの死亡事故が発生、18歳のファント・ホフが亡くなるということで、また別記事が立っています。ですね、まあ、レースの状況としては雨のスパですね。雨で、まあ、これオープンホイールなんで水しぶきが、まあ、かなりひどい状態で、まあ、この日のレースの映像も YouTube 等で探すと出てきますけれども、まあ、F1 でもいつぞや見たなというぐらいのね、こう前が見えなくなるぐらいのこう 前方の車両が巻き上げる水しぶきで、こう後ろはほぼ視界が奪われたような状態で、まあ、レースをしていって、で、まあ、この事故自体は、まあ、こう、なんていうんですかね、多重のクラッシュですかね、こう、まあ、1台前で、ちょっとバランスを失った、まあ、スピンしたような感じの車がいて、その後ろでどんどんどんとぶつかっていくという時に、まあ、このファント・ホフですね、もう巻き込まれて、その中で、まあ、命を失ってしまったということで、まあ、なんていうんですかね、まあ、要するに、こう、防げたんじゃないかというね、まあ、そういうコメントが、まあ、F1 ドライバーからも非常に多くて、まあ、そもそもこの雨のね、赤旗で中断されてたそうなんですけれども、もう残りわずかというところで、この悪天候でレースを再開する意味はなかったんじゃないのかというようなことを、まあ、もちろんフェルスタッペンは言ってますし、ランス・ストロールが言っているのは、まあ、イギリスで、まあ、レースをやり、で、ハンガリーでやり、ベルギーでということで、夏休み前に、F1 もこのベルギーに行くわけですから、まあ、果たして、まあ、数週間しかないんだけれども、まあ、サーキットで何か対策をするのか、まあ、それとも運営上のね、確認をするのか、まあ、何らかしっかりやっておかないと、自分たちは火遊びをすることになるというですね、まあ、そんなような発言をストロールがしていたのも、かなり話題になっていたと思います。はい、まあ、とにかくやはりこう水ですね、ウェットコンディションとこのオープンホイールのレーシングマシーンというのが非常に相性が悪いというのが、まあ、近年、まあ、本当に指摘されているところで、まあ、この記事にも、触れられてますけれども、2019年の F2 の、ユベールですね、アントワン・ユベールの事故とも似た部分があり、まあ、何かコース側にも、まあ、深刻な問題があるんじゃないのかという懸念が、まあ、やはり出ざるを得ないということです。はい、という事故があったという、まあ、記事ですね、2つご紹介しました。今回のファントホフは18歳ということで、なんていうんですかね、まあ、ご冥福をお祈りしますというですね、まあ、決まり文句を述べるしかないんですけれども、まあ、本当にこういうことはないようにしたいという感じです。はい、というわけでモータースポーツ .com の記事2つご紹介しました。1つ目がこちら、2023年7月2日スパで発生した死亡事故に F1 王者フェルスタッペンはレースを再開させる必要がなかったと指摘。そしてこちら、7月1日の記事、フォーミュラリージョナルのスパ戦でドライバーの死亡事故が発生、18歳のファント・ホフが亡くなると、2つ記事ご紹介しました。さて、海外のニュースで気になったものっていうか、 F1 のニュースって全部海外なんですけどね海外のニュースでっていうのもおかしな話ですけどね、まあ、英語圏の、まあ、英語のソースで、まあ、ちょっと特に気になったニュース2つご紹介したいと思います。どちらもサーキット絡みの話ですね。こちらはブラックブックモータースポーツの2023年7月14日の記事です。F1 がマドリードですね、スペインのマドリードと開催契約が間近ではないかというですね、まあ、そういう噂が流れていると、まあ、いうか関係者がそう述べているというニュースです。F1 は長らくカタルーニャでですね、グランプリが行われていて、なんと1991年から基本的にスペイングランプリというのは全部カタルーニャで行われていると、バルセロナね、バルセロナで行われていると。 なんですけども、このバルセロナの開催契約が2026年までで、まあ、切れるんですね。今でも2023年なんで、まだあと3年ぐらいあるってことですかね。なんですけれども、まあ、その後の契約更新に関して、まあ、バルセロナで続けるという選択肢もありますが、まあ、今回話題になっているのがマドリードですね。マドリードでやると、しかもマドリードのサーキットではなくて、こう地図で確認したんですけど、マドリード市街の北東ですかね、北東の、まあ、本当市街地の中にある、これ見本市、国際展示場みたいな場所なんですかね、まあ、そういう市街地の、あの一部分を使ってマドリードでグランプリをやる、まあ、スペイングランプリをやるっていう、どうもそういう案が出てて、まあ、かなり動いてるみたいですね。なのでもしかしたらバルセロナのグランプリは2026年までとなって、2027年からはマドリードでスペイングランプリが行われるかもしれないという、まあ、これは気になる話題だなということでご紹介しました。で、この今マドリードで F1 開催をと言って動いている関係者は、別にスペインで2つやってもいいと、別に 2つやってもいい、バルセロナと置き換えてもらいたいというわけじゃないと、ただまあ自分はマドリードでとにかくレースができるようにまあ、動いてるんだっていうことを言ってますけど、まあ、現状ですね、まあ、カレンダーが肥大化しており、新しいマーケットを開拓していきたいという F1 にとって、スペインで2つのレースをやるということは考えづらいので、まあ、これは事実上マドリードでやるっていうんであれば、バルセロナ、カタルーナを諦めるということになるだろうと、いうことなんですがね、まあ、これが果たしてこれからどうなっていくのか。で、ちょっと興味深いことが一つ書いてありまして、このサーキットでカタルーナですね、バルセロナのカタルーナのサーキットっていうのは最もサステイナブルなレーシングサーキットの一つだそうで、まあ、いろいろそういう環境評価が今行われているんですね。で、バルセロナのサーキットは最も環境負荷が低い、そういうですねサーキットだそうで、まあ、F1 としては、まあ、もちろんバルセロナよりもマドリッドでということになるかもしれないですけど、その際には最も環境に優しいサーキットをカレンダーから失うということになるんだということで、まあ一体どうなるのかなっていう感じですね。まあ、この件はちょっと面白いなと思ったのが、この毎回僕スペイングランプリの時に、あの国歌斉唱を見るのが好きだっていう話を毎年この番組でもしてるんですが、スペイン国歌も演奏するんですけど、まあ、その後にカタルーニャ州の州歌も演奏すると。ナショナルアンセムが2回演奏されるっていう、まあ、それぐらいこう愛国心というか愛嬌心に富んでるカタルーニャで、まあ、もちろんその敵はマドリッドなんですが、このスペインの中の、まあ、このバチバチなライバル関係っていうんですかね、まあ、よく言えばね、まあ、そういうマドリッドに F1 が奪われるってなると、ちょっとバルセロナとしてもこれは、まあ、ちょっとこれは我慢できないんじゃないのかなとか、まあ、どっちかっていうと僕カタルーニャ寄りなんで大丈夫かなっていうことを思ったという、はい、ニュース、それがまあ一つ目でした、まあ、なかなか面白いなと思いますけどね。それで、もう一個も、これは、海外のニュース海外のニュース、まあ、英語圏の、まあ、英語のニュースなんですが、これは、ニュースというかジャーナリストのジョー・サワードが自分のブログで書いているもので、シンガポールで悪いニュースがあったという、そういう記事が出てました。2023年の7月14日。これ両方とも昨日の記事でしたね。シンガポールグランプリには仕掛け人がいるそうで、その、シンガポール界の大物なんですかね。オン・ベンセンというふうに読むのかな。オン・ベンセン。このオン・ベンセンさんが、警察から汚職で逮捕予告を受けたそうです。で、その中で F1 レースが捜査の一環に入っているかどうかっていうのは不明なんですけれども、そのオン・ベンセンさんですねと、その運輸省ですかね、イスワラン運輸省のこの、まあ、2人はシンガポールグランプリに非常に協力して当たっていたそうで、まあ、もしかしたら F1 自体も汚職の舞台になっていたかもしれないというですね、まあ、どうもそういうことなようで、もしこのオンさんが、 と捕まったりとかです。まあ捕まる、まあ逮捕予告出てるんで捕まると思うんですけど、もしシンガポールグランプリの運営から外れるとかそういうことになると結構大ごとになってくるらしいのが、シンガポールグランプリの費用の 40% ですよ。シンガポールグランプリの費用の 40% をこのオンさんが、負担してるんだそうですね。それなぜかというと、オンさんは、このホテルとかレストランとかですね、まあそういういろいろなこのシンガポールの観光業なんですかね、そこにたくさんいろいろまあ物件を持ってて、 F1 をやるっていうことはものすごい利益があるんだと。なので費用の 40% をこのオンさんが持ってて、残りの 60% をシンガポール政府が負担しているというね、まあなんかそういうことらしく、シンガポールグランプリは7年間の契約延長に調印したばかりなので、レースは2028年まで継続されることにはなってるんですけれども、果たしてこの汚職事件の捜査によってはもしかしたらシンガポールグランプリがなくなるかもしれないというですね、まあそんなようなことが匂わせられている、まあ、面白い記事でした。なんかね、シンガポールって国を挙げてやってる、なんかね、そういうイメージだったんで、まあ、てっきりあのグランプリは国営のイベントなのかなっていうふうに思ってたんですけど、もちろんシンガポール政府も6割出してますけど、4割をこの、大物がですね、オン・ベンセンさんが負担していたという、これ衝撃だったんですけど、そんな個人がみたいな感じだったんですが、まあ果たしてシンガポールどうなるのかなっていう、まあちょっと面白い、まあニュースですね。悪いニュースですけどね、まあ面白いニュースだと思いました。はい、こちらジャーナリストのジョン・サワードのブログ、2023年7月14日、Bad News in Singapore という記事でした。というわけで、英語を英語のままご紹介するコーナーではないんですけど、英語の記事2つご紹介しました。はい、お便りありがとうございます。お便り紹介していきたいと思います。この番組宛てのお便りは Google フォームで受け付けております。ぜひよろしくお願いします。 Google フォームのほかマシュマロもまだ生きてると思いますし、あとマストドンですね、マストドンでもフォローしていただいて、シャープ F1 ログでハッシュタグでつぶやいていただきますと、こちらで拾うことができます。マストドンのアカウント、キリの2つあるように見えるんですけど、こちらのですね、マストドンソーシャルの方ですね、この番組の詳細欄のリンクから貼ってある方、こちらがオープンなアカウントになってますので、ぜひこちらフォローしていただいて、皆さん、マストドンでもつぶやいていただければと思います。今日お便り、Google フォームでたくさんいただきましてありがとうございます。ご紹介していきます。こちら、東京都にお住まいのベルクさんです。ありがとうございます。キリの先生、こんにちは。こんにちは。第97回と98回で F1 アカデミーが話題になっていました。そうですね、女性のシリーズということで、どんな選手がいるんだろうと公式サイトを見に行ったところ、どの選手も髪の毛が肩甲骨に届くくらい長い、そうですね、しかも前髪を作ってないというものすごくどうでもいいことに気がついてしまいましたと。これは少女向けの F1 アカデミーではなくて、本家の F1 アカデミーの方ですと。そうですね、大人の方ですね、はい。髪の毛を漏れなくバラクラバに入れるには後ろで束ねられる長さが便利であろうということは想像がつきます。でも髪が長いと後ろで作ったお団子が大きくなりすぎてヘルメットの中で邪魔にならないのでしょうか。女性ドライバーのこと全然違う方向で気になります、ということで、東京都にお住まいのベルクさん、ありがとうございました。これ僕も見に行ってみました。 F1 アカデミー、 F1academy.com。 いや本当にね、髪型みんな一緒ですねなんでなんだろう、前髪はないんです。長い、そこそこ長い、まあ、ロングの髪を、まあ、本当に左右に分けて下に流してるっていう感じですよね、これベルクさんね。そうなんですよ、びっくりしました。で、まあ、みんな同じ髪型と言ってもまあおかしくないぐらいの感じで、前髪はなかったです。まあ、確かにバラクラバ被るんですけど、まあその時にその髪の毛をどう処理するのかっていうね、まあお団子は無理じゃないですかね。まあもうちょっとラフにくくるんでしょうか。私も気になります。はい、女性ドライバー、 確かにこれどうしていくのかと。これ以前なんかこのドライバーの耐火下着とか、これもちゃんと女性用があるみたいな話この番組でしたことありますね。ちょっと何回目だったか全然もう今追っ張ってってこないですけど、まあ、なのでまあいろいろとこう F1 のみならずまあモータースポーツのねこう女性用のグッズ的なものたくさんあるんでしょうね。これなかなか鋭いツッコミだったと思います。東京都のベルクさんありがとうございます。皆さんもぜひ F1academy.com で髪型見てみてください。で女性の方コメントお待ちしております。そしてこちら東京都にお住まいの滝さんです。ありがとうございます。いよいよ100回ですかというね、100回ですね。区切りの100の前に99というゾロ目がありますねと。今回ですね、ゾロ目好きだと思います自分ということで、まあ、少数派だと思いますが触れないわけにもいかずこれまでスルーしてしまった小ネタなど投稿させていただきたいと思いますと。ありがとうございます。99回ですのでカーナンバー99はと調べてみましたらいました。エイドリアン・スーティルとアントニオ・ジョビナッツィが99をつけてましたね。あ、そうなんだ。それだけですと。ありがとうございます。100を超えて放送回数と同じナンバーをつけるドライバーが現れることを密かに期待したいなと思いつつ中身のないお便り失礼しましたということで、滝さんありがとうございます。で追加のお便りもいただいております。東京都の滝さん、スーティルもジョビナッティもザウバーでしたねと。99をつけたのはチームの方針でもあったんですかね。自称子さんの割には疎いなとか自分でも思っておりますということで、滝さんありがとうございます。スーティルね、スーティル99でしたね。でジョビナッティが99だっていうイメージあんまないんですけど、まあ、99をつけていたという、まあ、データ元ですね。これを F1 データですね。フォーミュラー1データにそういうデータがありましたよということで、リンクもいただいております。はい。どうなんでしょうか。これ見ると、100を超える番号はもちろんないんですが、こう、まあ、100回を超えたら、こう100の位を除くとね、101、102、103みたいなこの123とか、まあその数だとほぼかなりの割合でドライバーがいるので、まあ、例えば F1 ログ100回を超えたらその時々のその下2桁でこう毎回お便りを募集するっていうのはどうですか。そのドライバーのね、例えば1だと、まあ、これはあのチャンピオンなんで、まあチャンピオン、ゼロはあれですね、デーモンヒルがいましたよね。デーモンヒル、100回はデーモンヒルのお便りお願いします。で1はまあチャンピオンなんですけど、まあ今ならフェルスタッペンですけど、2だとバンドーンが、3番だとリカルドがとかですね、まあそんな感じで、4番はノリスが今乗ってますけど、まあこんな感じで、まあカーナンバーごとにねそれぞれあるんで、まあその時のドライバーのねカーナンバーでお便りもらうとちょっと嬉しいですよね。まあ皆さんもしあのお便り出したいけどネタがっていう場合はその呼び込みしましょうか、ドライバーでね、下2桁でなかなかいいんじゃないですかねこれね。滝さんありがとうございました。99いましたね、ありがとうございます。そして、Google フォームでいただいたお便りとしては最後ですね。愛知県にお住まいのラルフさんです。ありがとうございます。キリノさんこんばんは。こんばんは。今年の前半戦絶好調のレッドブルチームですが、本当にどうでもいいことながらどうしても気になっていることがありお便りさせていただきました。はい。それはレッドブルのマシーンのリアウィングのスポンサー、 これ BYBIT ですね、これのロゴの位置が低すぎて見えづらい、そうか、という話ですと。まあ、そう言われてみれば確かにそうかもしれないですね。ちょっと見てみましょうか。あー、まあ確かにそうですね。これはちなみにバイビットって読むんですね。このユンボジャンボじゃないですけど、これはバイビットって読むんだ。バイビットっていう何仮想通貨の会社なんですかね。それがレッドブルの、リアウィングに、載せてるんですが、確かに、まあ、今画像を見ると、うん、確かになんかもうちょっと見えてもいいかなって気はするけど、これは今後ハンガリーとかあのそういう ダウンフォースを必要とするところではもうちょっと見えてくるっていうことなんですかね。バイビットですかね。バイビットですね。レッドブルのマシンのリアウィングのスポンサー、バイビットのロゴの位置低すぎて見えづらいっていうことですと。リアウィングのスペースの広告掲載料って結構な金額がかかっていると思うのですが、マシンを正面から見た際にバイビットのロゴが低すぎて文字の上部3分の1ぐらいしか見えないんですと。ただでさえ DRS で広告が見えなくなるケースが多発するリアウィングスペースなのに、なんであんなに低い位置にロゴを載せているのか。私がバイビットの社員なら汗水垂らして働いて得た利益があんな見えづらい広告掲載料で浪費されていることに怒りを感じてしまうことでしょう。他のチームと見比べてみると、レッドブルのリアウィングのロゴの位置が低すぎることがよくわかると思います、というどうでもいいお話でした。失礼しました。ではでは、ということで、愛知県にお住まいのラルフさん、ありがとうございました。じゃあ皆さんのこのバイビットのロゴ低すぎる問題をちょっと今後検討していくということで、フロントウィングにもついてますかね、なんかね、ついてますかね、ロゴがね。まあでもリアウィング、まあでもほぼ見えないですね。こう、どういう角度かな、これ上から見れば見えるんでしょうけどね。この普段マシンを捉えるような角度だと確かにちょっと見えないかもしれないです。と言ってると次ハンガリーなんでよく見えるかもしれませんが、はい、皆さん、じゃあちょっとレッドブルのリアウィングにも注目ということでお願いします。そして、マストドンですね。マストドンの方でも拾っておきたいと思います。こちら、マナさん、ありがとうございます。墓場はなくなってしまったのでしょうかっていうですね、シャープ F1 ログ、ありがとうございます。墓場がなかったらしいですね。墓場がね、ちょっと僕も最近、後ろに墓場コーナーっていうのはくっついてるっていうことを認識してるんですけど、墓場なかったらしいですね。噂によると、アンカーの仕様変更によるということを、ちょっと噂で聞きましたけれども、まあ、果たして今回どうなってるんでしょうか。はい、マナさん、ありがとうございます。そして、こちら、タキさんですね。ありがとうございます。シャープ F1 ログ。イギリスグランプリの個人的ドライバーオブザデイはアルボンということで。アルボンの話したかったですね。そういえば。アルボンがね、ウィリアムズ・アルボン、いいですね。なんか、一説によるとというか、今、F1 ドライバー20人いますけど、その中で、いわゆるペイドライバーという、こう資金を持ち込んで乗ってるのは2人しかいなくて、そのうちの一人がアルボンだっていうね、そういう話があるんです。これちょっと真偽、いまいち不明なんですけど、タイのね、タイのお金を持ち込んでるっていうね、そういうことらしいんですけど、そんなペイドライバーという扱いになってますけども、アルボン、今大活躍中ということで、ちょっと取り上げたいですね、いずれね。はい、ありがとうございます。そしてこちらもマストドンでいただいております、ハシームさんです。ありがとうございます。国歌を歌ったダミアン・ルイス、イギリスですね。ダゾーンの実況では、映画「Once Upon the Time」ハリウッドの出演が紹介されていましたが、私は HBO 制作のドラマ「バンド・オブ・ブラザーズ」のウィンターズ役が一押しです。ドラマ「ホームランド」も良かったな、ということで、ありがとうございます。イギリスグランプリのね、国歌独唱は自由でしたね。国歌斉唱というかね、独唱でしたね。自由でしたね。なんか最近の F1 の国歌斉唱というか国歌独唱は結構なんか自由なのが多くて面白いですね。次どうなるんでしょうか。はい、ダミアン・ルイス、ありがとうございます。ハシームさんでした。そしてこちらもマストドンでいただいております、深夜 S さんです。ありがとうございます。デフリース首か、今年のアルファタオリの車が悪いんちゃうのっていうね、いただいております。もうその車も悪いね、その車にリカルドが乗るっていうことで、それはそれで楽しみかなということで、ちょっとデフリースは残念でしたね、という感じです。はい、こんな感じでマストドンの方でも少人数ながら賑やかにやっておりますので、皆さんももしよかったら、もうツイッターにそろそろあいつをつかしたという方、ツイッターは F1 の公式情報だけ仕入れる場所にして、F1 ファンとはのんびりマストドンでというですね、そういう方もしおられましたら、遠慮なくこちらマストドンに来ていただきたいと思います。キーリノのアカウントは LHR385@mastodon.social ですね。 こちらでアカウント開いておりますが、まあ、どのインスタンスからでもフォローしていただいて、まあ、なんかちょっとメンション飛ばしていただければ、こちらからでもまたお返事したりですね、ハッシュタグ拾ったりできるようになりますので、ぜひよろしくお願いします。というわけで、 F1 ログ宛てのお便りは Google フォーム、あるいはマストドン、まあ、この2つ今メインでやっておりますけれども、まだマシュマロも動いていると思います。皆さんぜひ番組に参加していただければと思います。次回は100回目ということでね、皆さんからの何が来るんでしょうね。まあ、特に何も来ないということを、まあ、想定しておきますけれども、まあ、もしよかったらですね、おメッセージいただければと思いますが、例のドライバーのカーナンバーでという場合は、100の下2桁は0ですから、これはデーモンヒルに関するお便りもお待ちしております。あるいは100回目ということで、記念すべき皆さんからのメッセージもお待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい、というわけで何一つ盛り上がることなくチェッカーを迎えました。キリノミヤコの F1 ログ F1 ファンになる方法第99回目をお送りしました。これ99っていう、なんかこう言ってるのが気持ちいいな。99回目をお送りしました。99もういいか、99っていうのいいな、なんか数字として。99をカーナンバーに選んだスーティルとかジョビナッツィの気持ちもわからないでもないな。99もういいか、99気持ちいいですね。はい、この番組も5年目ということでありがとうございます。次回は100回目ですね。で、 F1 はハンガリーグランプリが7月の23日決勝で行われると。これは日本時間の決勝はまた夜10時ですね。そっか、東ヨーロッパで開催ですけど、まあ向こうで時差を調整していて、あんまり時間が変わんないんですね。日本では残念ながら夜10時からと。もう1時間早いといいんですけどね。まあ、10時からハンガリー。そしてその次の週、7月30日決勝でベルギーグランプリ。そして夏休み3週間ですか、挟みまして、オランダグランプリが8月の27。もう8月の27とか聞くとちょっとなんかドキッとするな。なんかもう夏が終わるっていうか、ちょっとドキッとしますけどね。はい、ということで、ハンガリーベルギーということで夏の前のね、カレンダーが進んでいくということでした。はい、というわけで今回も霧の都がお送りしました F1 ログ99回目をお送りいたしました。また次回お会いしましょう。
Q さんちょっと起きてくださいよ。1ヶ月休んでるんで、ちょっと勘が戻ってこないですけど、はい、大丈夫ですか？
はい、はい、大丈夫です、はい、
1ヶ月寝てる間に大変なことになってますよ、
はい、何が？
アルファタオリ
潰れた。
いや、なくなってないんですけど。
なくなってない。
アルファタオリのニック・デ・フリーズが解雇されて、リカルドが乗るんですよ。
フルスに戻って、
なんかこのレッドブル絡みのこのドライバー途中で交代させるっていうのは、なんか過去にもいろいろ悲劇がね、そうね、ありますよね。
やっぱ一番記憶に新しいのは、
はい
はい、ロベルト・モレノミハエル・シューマンハっていう、
はい、
このやっぱなんていうの、91年のベルギーシューマッハね。
はい、
まあ、その後のベネトン遺跡っていう。
それはレッドブルでもないし、古すぎる。
そう古いかね。
古いですね。
91年だからね。
古いですね。
あれかな、首跡かな、首跡フェルスタッペンみたいな。
まあ確かに。
ありましたよね。
ありました、ありましたけど。
ありましたね。
僕が言おうとしてたのは、はい、ガスリーとアルボン。ね。2019年。まずここから行かないとダメじゃないですか。
あったっけ、そんなこと。
ありました、ありました。
あー、
夏休みですよ。ガスリーが
シーズン途中で降ろされて、
夏休み
アルボンになったけど、アルボンもやっぱりあんま良くなかったっていうね。
まあ1年半しかね、持たなかったんですけど、まあそういうことですよ。
そういうことだな。